本語の SBS です。
今日は日本人のパティシエの金子瀬奈さんにスタジオにお越しいただいてます。瀬奈さん、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつぐらいからお菓子に興味
中学の頃からですかね、うん、高校が製菓の専門学校だったんですけど、うん、その中学の時にパティシエになりたいと志をして、うん、私はもともと本が読むのが好きで、うん、本屋さんで本を探してるうちにお菓子の本とか料理の本とかに行き当たって、
うんうんうん、食べて美味しいから作ろうっていうんじゃなくて、
ではなく読んで、あ、面白いっていう、お菓子も科学というところがあるので、そういうところが割と面白いですね。もともと本当にレシピ本というんですか、から始まって、だんだんとその読み進めていくにあたって、うん、お菓子は科学だっていうことに気づいて、そういったもうちょっと細かいプロフェッショナルな方の本まで読むようになりましたね。そのあたりからパティシエになりたいと志をして高校に進んだという感じですね。パティシエの道を目指すには職人の世界だっていうことを先生たちにも聞かされていたので、それが大きいですかね。割と一般的なイメージだと、女の子のものとか、可愛いらしいイメージなんですけど、
はい、
そうですね。仕事としてパティシエをするのと、お菓子を家庭で作るのとはまた全く違って、そうですね。
で、その高校で勉強して、18歳で、フランスに、渡って本格的にパティシエの勉強ということで、
日本で作ってるお菓子の基本がフランスにあるって思っていて、フランスを見ていないのにもかかわらず日本で働くことにちょっと疑問があったっていうのも大きいですね。それで行って現地で確かめたいっていうのもあって、本当のルーツはイタリアから入ってきたとかスペインから入ってきたって言って、いろいろなその周りの国々からのものがミックスされて今のフランス菓子が成り立ってるというふうには言うんですけど、やはり最先端を言ってるのはフランスが大きいかなと思いますね、今の現時点で。
それはなんでなんですか？
やはり新しいものを取り入れてこう改良しようって思う、割と日本人とも共通してるかもしれないんですけど、そういう志が他のイタリアとかスペインに比べたら大きいのかもしれないですね。
フランスのお菓子職人はどんな感じなんですか？
もう働き方も全く違いますね。180度違うというか、もちろんお菓子に対する志とか、情熱はすごくあるんですけど、日本人だと割と長く働いた方がいい。勤務時間もあり、年数もありですね。どちらも割と長く経験を積んだ方が優遇されるっていう面はあると思うんですけど、フランスだとやはりその情熱を持ってる人だとか、もう本当に年などは関係なくですね。
はい。
はい。
じゃあ若くて新米でもすごいもうパッションいっぱいっていう人は結構、
もう本当に22とか23でいいところのシェフになったりしてる方々とかもたくさん見てましたね。
具体的に、パリのパティスリー
カール・マルレッティですね、ロックにあるパティスリーなんですけど、
はい、
こちらの方は学校を通して研修という形で行かさせていただきましたね。
その後に
パリから移動してストラスブールというドイツとの国境のところにある町に移って、
はい、
そこでは1年間もう本当にフランス語を学ぶような形で学んでました。
じゃあフランス語今ペラペラ？
英語よりはできるんじゃないでしょうか。本当の修行の土地はまた移ってボルドーというワインの有名な土地になるんですけど、
はい、
そこで1年間レストランで働いたことが今の一番のベースになっているかなと思いますね。
どういうところが具体的には？
そこで働かせていただいた経験が本当にオープニングスタッフとして、レストランで働いていたんですけど、三つ星を目指すレストランで、もうキッチンもお菓子もあとそれこそソムリエとかウェイターであったりしたり、はい、同じ三つ星を取ろうっていうこう、エネルギーの流れを感じるっていうんですかね。残念ながら取れなくて、その半年後に二つ星で終わってしまったんですけど、その半年後に場所は残ってるんですけど、今は違うシェフが入って、そうですね。
でもまあ二つ星みんなで狙えただったらすごいんじゃないですか、それでも。
そうですね、オープンして1年目で2つ星も、
快挙ですよね。
そうですね、
そんな中にいられてよかったですね。
そうですね、達成感もありましたね。残念だったっていう思いと、その達成感とが 入り混じったというか。
それで、はい、去年の5月からメルボルンに。
はい、そうです。
はい。
実を言うとですね、その1ヶ月前には全くオーストラリアに来ることも考えていなくて、ビザの関係もあって、うん、フランスを出ることになり、
はい。
それから次の道はどうしようかと考えたときに、うん、まだ日本では働きたくないっていう思いがやはりあって、今のオーナーと知り合って、メルボルンで知り合ったんですけど、はい、その彼が新しいお店を開くということで、
うん、
一緒に働かないかとお声をかけていただいて、うん、それで今働いてますね。
それは不思議ないですね。
不思議ないんですね。メルボルンに来てフランス人にしか会ってないです。ね、
うん、その前もフランス人、
オーナーはフランス人でしたね。そのメルボルンについて初めて働いたお店もフランス人でしたね。
じゃあ言葉も全然問題なく楽しく仕事できたんじゃないですか、メルボルンでも。
もともとオーストラリアで英語を学びに来たのにっていう思いはありますね。
そうか。いろんなところにポンポン飛び込んでいらっしゃるけど、その背中を押すっていうのは自分で押してるんですか、それともなんかよしってそっちに新しい方向に行くんだろう。
やはり最初、一番最初にフランスに長期的に渡った時は、金銭的な面でも親にフォローしてもらった部分はあるんですけど、うん、
はい、
だんだんこう海外に住み慣れていくにつれて、やはり自分で何かをするっていうことの方が楽しくて、
うん、
今はそうですね、仕送りなしで
自活してるわけですか。
自活してますね。でも親にはやっぱり精神的な面とかでも助けてはもらってます、
うん、こうやってきて、あーちょっとなーって思うような失敗とか、あー後悔ないですか、ここまでガンガンやりたいことやってきて。
いや、もう後悔の連続はありますね。例えばもう本当に海外で生活するにあたってビザの問題は、うん、
常にね、
少なからず常に、はい、直面してきたので、
うん、
もうそうですね、フランスにいる時もビザを 2,3 回申請して、
はい、
その 2,3 回ともダメで、それが理由で今がオーストラリアにいるんですけど、
うん、
そういった面での後悔といったらまたちょっと違う意味合いになるのかもしれないんですけど、
うん、
はありますね、
うん、
外国に出た後悔はないんですけど、はい、そういった面でやはり外国人として生活していく面での不自由さとかは感じますね、
うんうんうん、そしてこれがなんかまた面白いことにつながってるんでしょうかね。どうなんでしょう、
今後ですか。はい、今後はやはり今メルボルンの生活が終わった後はベトナムに3ヶ月働きに行く予定なんですけど、はい、それが終わったら日本でビジネスをできたらなと考えてますね。
それはどんなビジネスなんですか。
今のメルボルンで働いているうちのお店のオーナーとビジネスパートナーとしてタッグを組んで、
は
い、メルボルンから日本にお店を展開していけたらなと考えてます。
フランス系のお菓子のお店、
チョコレートですね。そこは、
あ、チョコレート専門のお店ということですか、はい、それは自分のこう夢にかなってる感じですか。
そうですね。
じゃあやっぱり日本に落ち着くのかしら。
まだわからないですけど
またベトナムで違ったものが見えてくるかもしれないし、なんかあるかな。
そうかもしれないですね、うん、でも今のビジョンとしてはやはりそのベトナムで修行した後に日本に戻って経営を考えたいなと考えてますね、
うん、ベトナムっていう地を選ばれたのは何か理由があるんですか。お菓子のパティシエの修行として。
今勤めている先が、はい、カカオのお豆から作るチョコレート専門店なんですけど、
はい、
そこの関係で今カカオにすごく興味を持っていて、
はい、
それでベトナムに大きなカカオからお豆を作るビントゥーバーチョコレートの専門店があって、オーナーはフランス人です。
あ、やっぱりそうなんですか。
やはり不思議なことに。
それぞれの国で自分が変わっていく感じ、それともフランスに来たら、あ、なんかすごく自分らしく過ごせるなって思ったか、オーストラリアってちょっと窮屈だなって思ったか、なんかそんな、なんかあります。
オーストラリアに来て初めて思ったのは、うん、私はオーストラリアがすごく自由に過ごせる国だなと感じましたね。
フランスよりも。
フランスよりもですね。フランスはまだ移民は多くなってきているんですけど、やはり日本人やアジア人はまだそこまで、オーストラリアに比べると少なくて、
うんうん、
フランスにいると常にもう自分が外国人という意識を持って生活をしてきたんですけど、
うん、
オーストラリアは移民の国ということもあって、
うん、
自分が移民でもあるにもかかわらず、こう、なんて言うんですかね、オーストラリアの一人として生活ができる。自分のありのままに生活ができる という感じですね。あの国籍関係なく多国籍なので、うん、オーストラリアは、うん、そうですね。
ベトナムでは特にすごくこれは絶対身につけたいっていうのは、
そうですね。そこのベトナムの次回次に行くお店は、うん、カカオの木からもう本当にベトナムのお豆だけを使ってチョコレートを作っていて、うん、そういった面であのカカオの木を見られて、そこから実を採取してチョコレートを作るという全ての過程を見られるのがすごく楽しみですね。
それを生かしてじゃあ日本でお店はできそうですか？
頑張りたいと思います。
今日は楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。